こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。火曜日の音楽の先生ってどんなことを考えているの？モーツァルトのミサ曲と題して音楽工房クラによる企画演奏会がいよいよ今週末31日日曜日、東京オペラシティリサイタルホールで開催されます。長年シリーズで開催してきましたが、この15回目で最終回です。今回のメインプログラムのミサ曲は変路蝶々ケッヘル275、その他オペラアリア、混声合唱作品、女性のアカペラ、管弦楽曲など多彩なプログラムがすべてモーツァルト作品というとても珍しい形の演奏会です。指揮は倉岡誠先生、女性アカペラだけは私の師匠である倉岡紀子先生、私は倉岡門下生で構成されるモーツァルトミサ曲合唱団東京の一員として出演します。というわけで、最近合唱とモーツァルトのことを考えている時間が長い。ブログにも書きますが、私の主催するボアクレールという音楽アトリエでは合唱もやっています。定期的に練習をしている合唱団があるというわけではないんですけれども、普段個人やアンサンブルやその他いろいろでレッスンを受けてくださったり、講座を受講してくださったりしている方々が、2年に1回だけね、大きな演奏会があるときに集まって合唱曲を歌います。実は今年がその年なんですが、その演奏会の一番最後の曲というのが毎回決まった合唱曲なんです。私の友達の桃井誠二さんが作曲した音楽劇銀河鉄道の夜のテーマ曲で、夜空に輝く星たちよ、これを合唱で歌います。合唱版に編曲したのは私なんです。もちろんお友達ですから桃井さんの許可を得てね。で、私が作った何年も後ですけれども、桃井さんご自身が合唱曲にした編曲もあるんですよ。私の作ったのは随分若い頃に作ったので、まあ、若気の至りでね、とっても難しい編曲になってしまったんですけれども、もうね、何回も2年に1回とはいえ、何回も何回も皆さん、生徒の皆さん歌ってらっしゃるので、だいぶ慣れてきて、毎回来てくださるお客さんからね、どんどん聞くたびに上手くなっていくねって言ってもらえて、とっても嬉しいです。そうで、その2年に1回の合唱曲、今年も夏ぐらいからレッスンが始まるんですけれども、それ以外にも毎月やってる週末講座の中で合唱曲をやり始めました。最近とっても素敵な、覚えやすくて分かりやすい曲です。詩がね、とってもいい詩なので、皆さん楽しんで練習してくださっています。随分ね、長いこと何ヶ月も主旋律だけを皆さんに歌っていただいていて、前回の週末講座からハモるためのパートの音をお伝えしました。この曲をね、レッスンというか、その週末講座で1ヶ月に1回ですけれども歌っていてね、前回の週末講座で初めて、楽譜はこういうのが出版されています、どうぞ買ってくださいっていうふうにお伝えしたんです。それまでの間はずっと実はね、楽譜なしで歌詞カードだけで講座をやってきました。まあ主旋律だけですし、とっても覚えやすい主旋律なので、それでもなんとかなったのですが、本当はね、そのハモリの方のパートも楽譜なしでできるところまで何回かやってみたかったんです。でも一回やってみて、ずいぶん皆さん苦労されていて、ちょっと楽譜がないことにストレスを感じ始めているような気配を感じてしまったので、それでね、 どうぞ買ってくださいって言って楽譜をご紹介してしまいました。そう、この楽譜なしで音取りをするということにすごくたくさんの意味があって、深い意味があって私はやっていたのですが、まああんまり、まあ、うまくいかなかったのかな、いったのかな、ちょっとわからないですけれども、うん、楽譜から得られる情報というのがいかに少ないかということ、楽譜を見て歌を覚えるのではなく、その歌のメッセージの内容から音を覚えて、で最初からちゃんとした表現ができている演奏になるようにっていう意味もあったんです。そう、合唱というのはね、まあその曲は合唱というほどでもない2世のね、とってもサビだけがちょっとハモっているというとっても簡単な曲なんですけれども、でも合唱というのは全てね、やっぱり自分のパートをソロのように歌えないとできないんですね、本当は。そう、主旋律だからとかっていうことじゃないんです。で、優れた良い合唱曲というのは主旋律がいろいろなパートに移るんですね、場面によって。いつもいつもソプラノやテノールのような一番高い声の人たちがずっと主旋律を歌ってるという曲は簡単な合唱曲にしかないと思いますよ。その今回週末講座でやっていた曲っていうのがまさしくその例で、主旋律が上にあってサビのところで下にハモるというパターンなんですが、でも本当に難しい、ちょっとやりがいのある合唱らしい手応えを感じる合唱曲というのはいつもいつも上のパートだけが主旋律ということはないはずです。例えばソロの曲を、ソロで歌う曲を合唱に編曲するという時も、そういうところでどれだけ凝ったことができるかっていうことが楽しめるんですね、その編曲する側っていうのは。そう、でもまあここでちょっと確認しておくと、凝った難しい構造の曲の方が偉いっていうことは全くないですよ。簡単な曲で名曲っていうのはたくさんあるので、難しくて複雑であればいい曲だっていうことは全然ないです。ただ編曲するときにそういうことをね、とってもこだわって楽しんで作る、こだわることが楽しいみたいな、 この場面はどこのパートに主旋律を持っていこうかなとかね、ちゃんと意味があってやるわけなんですが、そういうことを楽しんでしまうということはありますね、うん、そう。で、その各パートの人たちが場面によってハモリのパートだったり主旋律だったりいろいろするわけなんですが、で歌詞があったり歌詞のないあーとかうーとかっていう音だけ、言葉だけだったりとか、そういういろいろ場面によって歌う内容が変わってきますよね。でそれを自分のパートを一本のソロの歌のように上手に歌うことができる、全部どのパートも自分の実力を 100% 出し切った本当にいい歌が歌えるという状態にしておいて、そしてそれを重ね合わせると素晴らしい合唱になります。重ね合わせた時に他のパートの音を聞いて全体でどんな響きになっているかということを聞かないといけないんですね、合唱っていうのは。それが聞けない人は合唱ができないので、それが聞けるような歌というのはすごく自分のパートが上手に歌えている、そういう歌い手じゃないと聞けないんですね。自分のパートに不安があったりあまり上手じゃなかったりすると、でそういう人たちがあちこちのパートに何人もいると聞けない、その人たちはまず周りを聞けないですし、周りのパートや全体を聞いている人たちの耳にも変な音や適切じゃない表現の音が耳に入ってきてしまってよく分かんなくなってしまうんですね。そう、ソロと合唱は違うから、合唱は合唱ならではの合わせて一緒に練習しないと意味がないじゃないのっ っていうふうに思ってる方多いと思うんですが、まあそれは確かにそうなんですけれども、合わせる前の段階として、あ、でもそうね、一番最初からじゃおかしいですね。一番最初はまあ合わせて練習して、で仕上げとの間の中間の時期かな、うん、もう自分のパートをね本当に一人で歌ってもそれで一つの歌として成り立つんじゃないかと思うくらいに自信を持って堂々と自分の中で一番いい声で一番良い表現で歌えるようにしておくということは、そういう練習というのはとっても大切です。はい。でね、余談ですけれども、私アカペラのグループに入っているんですね。そのアカペラの曲なんかはもうまさしくそうです。ピアノとかオーケストラの伴奏のない声だけの音楽ね、はもう本当に自分のパートがもう徹底的に体に入っていて、本当に自信を持って歌えないとアカペラ合わせることは本当に難しいです。それだけピアノやオーケストラの伴奏がある曲よりももっと周りをしっかり聞いて、合わさった全体像がしっかり客観的に見れないと歌えないのでね。確認ですが、そのソロのように歌えるようにした方がいいというのは、自分だけが主役になるという意味ではないですよ。目的は合わさった時に他のパートをどれだけ聞けるか、あと合わさった全体像をどれだけ俯瞰で見ることができるかということ、そのためにの準備として自分のパートをソロ並みに上手になっておきましょうという、そういう意味です。はい、というわけでちょっとそういうことをね試してみたかったんですけれども、すごく難しそうなので断念してしまいました。そう、秋の演奏会のその最後の夜空に輝く星たちよの今年のレッスンは、そういうことをやってみたいなと思っています。はい、それでは31日の舞台楽しんできます。また翌週にでもご報告ができたらなと思っています。はい、それではまた次は金曜日にお会いしましょう。